勤労奨励金最大115万ウォン2026年上半期申請方法。2026年上半期分の勤労奨励金は9月15日までにホームタックスで申請します。勤労職要件と2025年の世帯所得財産基準を満たせば、審査を経て12月17日に最大115万ウォンが支給される場合があります。本人と配偶者の所得が2026年の勤労所得のみか、まず確認してください。2025年の世帯類型、夫婦合算所得、財産要件を確認してください。案内文、個別認証番号、フコサティ口座、連絡先を準備してください。2026年9月15日までにホームタックスで半期申請を提出してください。12月の審査結果と2027年6月の追加支給または返還の内訳を確認してください。2026年上半期分は本人と配偶者のいずれも給与所得のみがあり、2025年の世帯所得財産要件を満たしている必要があります。9月15日までにホームタックスで申請すると、審査後の12月17日に年間予想額の35%、最大115万ウォンが支給される場合があります。2026年9月1日、国税庁案内基準、申請前に確認する短期申請は半期申請は、2026年に給与所得の有無がある世帯が対象です。配偶者がいる場合、配偶者も給与所得のみでなければなりません。事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請の対象です。国税庁は約130万世帯に申請案内を送付しました。案内文は対象と見込まれる人に送る申請案内です。案内文を受け取ったことが支給資格を保証するものではありません。働いている者の所得が少なく、生活が苦しい労働者、事業者、専門職を除く世帯に対して、国税庁の勤労奨励金の紹介で制度の公式説明を確認できます。2025年の世帯類型、世帯類側は2025年12月31日に現在を基準に判定します。配偶者とは法律上の配偶者を指します。扶養家族の年齢及び所得条件も合わせて確認します。世帯類型基本判定基準、単独世帯、配偶する子、70歳以上の直系存続がいない世帯働き世帯配偶者の所得及び扶養家族の要件は国税庁の案内で確認、共働き世帯申請者と配偶者の所得要件は国税庁の案内で確認。2025年の所得財産基準、2025年の夫婦合算所得が世帯ごとの基準未満でなければなりません。財産については2025年6月8日時点の世帯員の合計を適用します。負債は財産価格から差し引きません。2025年の夫婦合算総所得基準、単独世帯所得基準は国税庁の案内で確認、片働き世帯所得基準は国税庁の案内で確認、共働き世帯所得基準は国税庁の案内で確認、世帯員の財産合計財産基準は国税庁の案内で確認、財産に応じた算定額の減額基準は国税庁の案内で確認する必要があります。住宅、建物、預金などが財産に含まれます。正確な合計は、ホームタックスの申請画面で改めて確認してください。ホームタックスでの申請方法、案内文を受け取ったかどうかによって、入力経路が異なります。申請前に本人名義のフコ口座と連絡先を準備してください。案内文がある場合は、個別認証番号も確認してください。ホームタックスの勤労奨励半期申請画面にアクセス。案内文を受け取った人は個別認証番号と住民登録番号を入力します。受け取っていない人はログイン後に直接入力申請を選択します。世帯員、所得、財産情報を確認または保管します。支給を受ける口座と連絡先を入力します。申請内容を確認し、9月15日までに提出します。受付結果と審査の進行状況をホームタックスで確認します。案内文を受け取っていない人も、要件を満たしていれば直接申請できます。ただし、所得や財産に関する資料を追加で入力する場合があります。国税庁の審査過程で保管要請が届くこともあります。支給額の計算方法、上半期の支給額は、年間予算定額の 35% です。世帯類型と換算給与所得に応じて年間額が異なります。上半期分の案内上限は115万ウォンです。勤労形態年間換算給与所得の計算、継続勤務した常用労働者、上半期の給与所得勤務月数と6月期の合計、 非雇い労働者上半期の給与所得、2中途退職者上半期の給与所得、2換算所得を奨励金算定表に適用して年間額を算出します。その金額の 35% が上半期の支給基準額です。実際の支給額には減額と単数処理が反映されます。年間勤労奨励金の世帯別最大算定額は次の通りです。世帯類型年間最大算定額、単独世帯最大支給額は国税庁の案内で、片働き世帯最大支給額は国税庁の案内で、共働き世帯最大支給額は国税庁の案内で確認。上半期の支給額が15万円未満の場合、12月には支給されません。この金額は2027年6月の精算に反映されます。申請画面の予想額は最終決定額と異なる場合があります。計算例、共働き世帯が年間最大算定額の区間に該当する場合を見てみましょう。年間最大額30万ウォンに 35% を適用します。単純計算額は115万5000ウォンです。国税庁の案内上、上半期の支給上限は最大115万ウォンです。支給段階での単数処理も反映されるためです。実際の金額は所得と財産による減額に応じて少なくなる場合があります。計算段階、金型は比率年間最大算定額30万ウォン、上上半比率 35%、単純計算額110万5000ウォン、案内された上半期の最大支給額115万ウォン、財産1億7000万ウォン以上の場合、算定額の 50% が減額されます。したがって、所得が同じでも財産規模によって支給額が異なります。滞納税額がある場合は、支給額の一部が充当されることもあります。条件別の整理申請の可否と支給時期は、所得の形態によって異なります。以下の表で、本人と配偶者の所得を合わせて照合してください。現在の状況、2026年上半期の半期申請の処理、本人と配偶者のいずれも給与所得の未がある。その他の要件を満たせば、申請可能、本人に事業所得がある、半期申請の対象ではなく、定期申請を検討、配偶者に事業所得がある、半期申請の対象ではなく、定期申請を検討案内文を受け取っていない要件を満たす場合、ホームタックスで直接申請可能、上半期の支給額が15万ウォン未満である、12月の支給はなく、2027年6月に精算、上半期分を申請した、下半期分も申請したものとみなし、2027年6月に精算半期申請と定期申請の比較給与所得のみであれば、半期申請と定期申請のいずれかを選択できます。事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請を利用しなければなりません。2つの方式では、申請と精算の時期が異なります。比較公務、半期申請、定期申請、対象所得、給与所得のみがある世帯、給与事業、宗教人所得が対象半期の申請期間、2026年、利子につい12中10該当なし、先払いの仕組み、年間予想額の 35% なし、上半期分の支給予定日、2026年12月16日、該当なし、2026年帰属分の精算、2007年6月、定期審査で反映、2025年基準と2027年精算の違い、申請段階と最終精算では、それぞれ異なる年度の資料を参照します。申請の可否は、まず2025年の世帯所得財産資料で判断します。最終金額は2026年の実際の年間所得で再計算します。この違いにより、12月の支給額は確定した年間額ではありません。2026年、下半期の所得が増えると、変換が生じる場合があります。年間所得が予想より少なければ、追加支給される場合があります。時点適用資料処理内容、2026年9月の申請、2025年の世帯所得財産半期申請の対象かどうかを、判断2026年12月17日、2026年上半期の所得換算額、年間予想額の 35% 支給、2027年6月、2026年の実際の年間所得、追加支給または返還精算、よくある間違い、案内文を資格確定通知と誤解してはいけません。国税庁は申請後に所得と財産を審査します。審査結果によっては、支給額がない場合もあります。配偶者の事業所得を除外して申請しないでください。負債を財産から差し引いて計算しないでください。12月の支給額を年間確定額とみなさないでください。 案内文がないことを理由に申請を諦めないでください。連絡先と口座番号を誤って入力しないでください。9月15日以降まで提出を先延ばしにしないでください。支給結果と精算の確認、上半期分は審査を経て、2026年12月17日に支給される予定です。支給の可否と金額は、ホームタックスの審査進行紹介で確認します。提出した情報に相違があると、審査が遅れる場合があります。2027年6月には、2026年の年間所得全体で精算します。先に受け取った金額が最終額より少なければ、差額が支給されます。先に受け取った金額が多ければ、超過額を返還します。